こんばんは、うつみやさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、サラリーマンうつみやさが世界を小さく平和にしていきたい番組です。ということで、本日は釜浅商店の包丁に優しいまな板黒を紹介していきたいと思います。まず背景としては、今私の家、うつみ家では夫がメインで料理をしてくれているんですけど、珍しいですよね。多分私独身時代、もともとコンビニご飯しか食べてなかったから自炊の習慣がなくて、で夫は寮暮らしだったにもかかわらず自炊の習慣があったっていう、すごいよね。私本当に尊敬してるんだけど、本当にすごいと思うわ。寮暮らしでキッチンないのにレンジだけを駆使して、レンジとあとガスバーナー、キャンプとかっていうか登山用のガスバーナーとかを駆使して肉焼いたり、うどんなんか肉焼いたりとかして、でなんか生きてたらしいんだけど信じられないんだけど意味がわからないなって私は思っちゃうんだけど、そうだから彼はその大学と大学院の計6年間プラス寮生活 2,3 年ずっと自炊生活してたんだって。すごいなって思うんですけど、でまあそんな夫がまあメインで料理をしてくれていて、でまあ我が家のまな板っていうのは、もう私が独身時代から使ってたプラスチックの普通の白いまな板だったんですけど、結構前からその夫がでかくて重いまな板が欲しいって言ってて、で最初は木のまな板がいいって言ってたんですけど、しばらくしてからやっぱり合成ゴムがいいらしいみたいな感じのことを言い出して、で合成ゴムのまな板なんて私聞いたことないから、そんなの普通に買いに行っても売ってないだろうなって思って、それだったらかっぱ橋とか行くしかないんじゃないみたいな話をしたら、かっぱ橋ってなって、で夫は鳥取の人なのでかっぱ橋とか知らないかったんですけど、私はなんとなくかっぱ橋っていうところにその食品機というかその料理器具調理器具の問屋街みたいなのがあるっていうことはなんとなく知ってて、それどこにあんのってなって、まあ浅草らへんじゃないみたいな感じになったら、夫はとにかく、まあ、西の方から東京来て一番行きたかったのが浅草だったらしくて、もう大歓喜で、かっぱ橋まな板とかいろいろ調べてたら出てきたのが釜浅商店の包丁に優しいまな板黒っていうのが出てきて、皆さんもインターネットで検索したらね出てくると思うんですけど、大きさも各種取り揃えていて、特小小中大特大ってあって、まあ、我が家は結局それの中サイズを購入したんですけど、まずね素材が違うんですよ。そのプラスチックじゃプラスチックの一種なんだろうけど、なんかほんとゴムみたいな感じで、酢酸エチルって書いてあったかな、木みたいに柔らかくて、プラスチックよりなんか柔らかいんですよ。触ってもなんかヌメヌメしてるっていうか、なんかふわふわしてるっていうか、優しくて、木みたいに包丁に優しくて、でも木と違って漂白剤とか使えて衛生的っていう、まあ、熱湯での消毒はできないんですけど、耐熱温度が70度だったかな、まあ漂白剤とか使えて衛生的ですと。であとはなんかね、プラスチックと比べると、私も切らしてもらったんだけど、食材があんまりね滑らないというか切りやすいんですよね。野菜とか結構スルっていっちゃうところが、あ滑らないなみたいな感じで切りやすいですね。であとは色が黒、これがね、まあ、シンプルにかっこいいんですよ。食材がすっごい綺麗に見えて夫大歓喜で、まあそれが8800円した8800円した。まな板にしては高いんじゃないかなって私はちょっと思ったけど、 でももう夫熱望というか、もうほとんど毎日俺が料理してるけど、なんかまな板に対するストレスっていうのは結構あるって言っててそうなのみたいな。で日々このまな板を買って料理が楽しくなるんだったらめちゃめちゃいい買い物だと思うって言われて、それはまあそうやなというかもうグーのでもでんというか、料理結構かなりやってもらってるからグーのでも出ないので、もう買いましょうっつって、ぜひ買いましょうって言って買ったっていう。なんか結構夫の調理器具に対するこだわりっていうのが結構すごくて、なんか一つのものを長く大事に使いしたい人っぽいんですよね、どうやら。なんかこうまな板とかもなんかプラスチックとかじゃなくて、なんかこうでかくていいやつがいいみたいなことを言い出した時も、まな板みたいな、私とかもまな板を変えるっていう発想すらなかったから、まな板みたいな感じだったんですけど、なんかね、手間をかけて育てたいみたいな気持ちがあるみたいなんですよね。私にはない発想だからすごい偉いなっていうか、すごいことだなって思うんですけど、なんかフライパンもタークっていうブランドなのかな、の鉄のフライパンを使ってて我が家では。でそいつはなんか鉄だから水に弱くて、使った後割とすぐに水気切らないとすぐ錆びちゃうんですけど、まあ、夫曰く錆びても錆を落とせばいいから別にめんどくさいってことはないっていう風におっしゃってるんですけど、なんかこう油膜を貼る、油でコーティングをするとか結構いろいろやらなきゃいけないというか、手間暇かけないといけないのが多くて、私は正直ちょっとめんどくさいなってフライパンに対しては思ってるんだけど、でも夫が本当にマジで大事にしてるからもう伝わってくるんですよ。なんか油一生懸命引いたりとか結構頑張ってやってるし、なんかこう私とかティファールでいいじゃんみたいな、ティファールの何が悪いのみたいな感じなんだけど、なんかこうその塗装が剥げたりとかするのがなんか嫌なんだって。で買い替えたりとかしなきゃいけないのがなんか嫌らしくて、ちゃんと大事にすればずっと使える鉄のフライパンっていうのをすごい大事にしてるんですよね。でも本当に大事にしてるからさ、私も油でコーティングとかはなんかあんまり やり方まあ見てて大体分かってきたんだけど、まあ、そこまではちょっとこだわりとかもありそうだから手出さないんですけど、水気切ってフライパン洗って、フライパン洗って火にかけるっていうところまではやるようにしてます。でまあかっぱ橋行って釜浅商店行って買ったから、インターネットショッピング、オンラインショッピングもあるんですけど、実際現地行って買ったのもあって、で釜浅商店ってもともと何の店かっていうと、かっぱ橋にある包丁のお店なんですよ多分。だからなんか次は包丁にもこだわりたいみたいなことを言い出して、私とか包丁とかそれこそ切れたら何でもいいやんみたいな感じなんですけど、なんか出刃包丁とか、あとはなんか魚さばく用の包丁とか、なんか野菜切る用の包丁とか、なんかいろいろ興味を持っていらっしゃるようで、魚さばくのみたいな魚さばくのかとか思ってるんですけど、本人が楽しそうだから私は美味しい料理が食べれて嬉しいから私がその包丁を使うかって言ったら絶対に使わないんだけれども、私は普通の万能包丁でいいからさ使わないんだけど、まあ夫が料理しててテンション上がるんだったらそれに越したことはないなって思って温かい目で見てます。っていうのも上から目線だよね、お前まず料理しろって話だからね、料理しないとなって思ってるんですけど、たまに2週3週に1遍ぐらいなんか旦那が 日曜日にハンドボールに出かけるんで、その時とかは一気に作り置きとか、一気に買い出しと作り置き全部私がやるみたいな時があるんですけど、日常の料理は夫がやってくれてますね。マジで感謝、感激、雨あられって感じです。そんなこんなで、忘れてみたい夜だからば毎週金曜日配信しています。番組のご感想はツイッターでハッシュタグわす夜でつぶやいていただくか、お便りフォームからお便りを送っていただけると幸いです。それではおやすみなさい。